皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は市民革命第3弾です。選挙、今週の末って言いますか、日曜日ですけれども、産経新聞なんかの世論調査は、はっきり出ておりますけれども、与党過半数取ることは非常に難しそうだということですね。選挙ですから最後の最後で何が起こるか分かりませんけれども、今回はとにかく増税が争点になったということで、このままではですね、やはりみんなもう生活も成り立たないと、極限まで追い詰められているということで、増税に対する反発非常に強くてですね、このまま与党が負ける可能性は非常に強いんじゃないんでしょうかね。週刊誌等の報道なんかでもですね、財務省が増税を進めるために、機密費ですか、なんか使って動いてたっていうのは記事まで出てきておりまして、本当にこの、役人たちもですね、この機会に増税をしようと動いてたようですけれども、そんなことできる状況じゃないということがですね、よく分かったんじゃないんでしょうかね。それにしても日本のこの今の政治の姿というのは非常に私は興味深いものがあると思うんですね。これ本物の革命が起きたということですね。今まで日本人もいい意味では、人を信頼する、悪い意味では人に頼るというところが非常に強いですから、お上に何でも任せておけばいいというような話があったわけですね。で、結局のところですね、お上任せの世の中になっちゃって、バブル崩壊してからもう20年以上経ちますけれども、みんなブツブツ言いながらもですね、ついてきたと。しかし二十何年やってみて一つもうまくいかないという部分がたくさんあるわけですね。その事業仕分けとかなんか言ったってですね、結局はその意見も温存されているところがあると。どういうことだと思っている人は非常に多いんだと思うんですね。で、やっぱりリーマンショックでものすごく大きな経済的な衝撃が来まして、これが最終的にその政治的には総選挙で当時の自民党が大敗すると、民主党が圧勝するということになったわけであります。だからこれは、言ってみれば本格的な市民革命の始まりだったわけですね。しかし、小沢一郎という人がいましてですね、その市民革命を押しとどめて、暗く冷たい人が、なんかこう世の中を牛耳ろうとしてたんですけども、特になんか政策があるわけでもないし、結局やっぱり人々の不満がなくなるわけでありませんから、そのままやっぱりその全てうまくいかなくなってですね、退くことになったと。で、菅直人氏も出てきて、やったわけですけども、本当にその何ですかね、こう野犬の闘争、これが政治というわけですからね。だから今回の様子見てたって、その向きになるわけですよね。増税の話をして、増税けしからんって言われたらですね、いやそんなことはないんだと、こんな風に増税はいいんだと、増税すると生活が楽になるとかですね、このバカなことをですね本気で言うわけですね。で、バカなことって言われるとさらに向きになってなんか言うわけですね。で、党首討論には出てこないと。なんか本当になんかお粗末でありまして、これはいかんなと。政策云々の議論以前にですね、こういう人がリーダーではいかんと、まさにあかんと、みんな思ったと思うんですよね。だから、本当なんか、この、何にも知らないところで、市民はそれこそバカなんだと、国民はバカなんだと思って、何でも言った通りに動くだろうみたいなつもりでやってたんじゃないんでしょうかね。財務省もなんかそんなつもりでこれやってたんじゃないかというような気がしますけどもね。しかし、時は過ぎですね。そういう依存の時代が終わって、みんな本当に自分たちに生きなきゃならない時になったわけでありまして、中途半端な政治家も役人も一気に流されていく。なんかそんな時が来たんじゃないかなと思うんですね。これ本当に財務省なんかもですね、増税によっぽど協力してたということがこれバレるとですね、この後、ですからそのね、出てきた政権にその増税に協力して党をですね、敗北に追い込んだような役人はですね、後ろからめった切りにされますからね、消さなきゃ切られますからね。ですからその、わっついた役人たちもですね、これでなんか、突然ね、出てきて突然なんか消えちゃったというような感じなんじゃないんでしょうか。すごいですね。やっぱりこれは市民革命ですよ。 で、だからそのバスチーユ牢獄のですね、こうね、襲撃みたいな感じで、しかもそれ始まったはいいんだけど、その終わりもなくですね、どんどんどんどん革命が続いていくと。それはまさに応仁の乱の始まりみたいなもんですね。応仁の乱になっていったと。そんな形に今はなってんじゃないんでしょうかね。ですから、鳩山、菅、そして小沢の3人も、まあだんだんこれでもう消えていく。で、やっぱそして誰もいなくなったと。これがだから本当に革命の姿ですね。やっぱりその、すり鉢の底なんですよね、見ていても。本当にあの、霞ヶ関永田町ってのはすり鉢の底の人たちで、自分たちが日本の権力の頂点にいると思ってるんですが、実はあれすり鉢の底なんですよね。なんかわけのわからないことやっててですね。で、上から見下ろされてるわけね、国民からですね。上から目線で見られてるわけです。あの人たち何やってんだろうね、と。ところがなんか、自分たちが見下してるつもりでやってますから、これ、ものすごい誤解になるわけですね。ものすごい誤解になって、その誤解がですね、まあ、いろんな機会で表になってくると。あれ、確か、統一、地方選挙は来年ですかね。だから、なんかこれ、ますますこれ、勢いがついてきちゃいますね、この市民革命はね。いろんなところで、この市民革命が広がっていくということなんじゃないんでしょうか。で、企業も私は同じだと思うんですね。企業もこれから私は、革命の時なんじゃないかなと思うんですよね。これ、やっぱり結構、企業もひどいですね。政党以上にこれはひどいところがあって、まあとにかく格好いいことばっかり言ってんですけど、中身が何にもないと。それでそのリストラばっかりやって、で、仕事が増えても一切それね、あの人を増員しないから、まあ現場の人はもう死にそうになってる。だけど全ての利益は上が株主とその役員が持ってっちゃうと。こんな会社は決して珍しくないですからね。やっぱそういうところって革命が起きるんじゃないんでしょうかね。そこまで無茶してついていっても実はうまくいかないと。これまた二番族始まってますもんね、景気もね。うまくいかないというになった時に、もうみんな我慢の限界を超えてきてんじゃないんでしょうか。ここでまたリストラとかなんか言い出してますからね。これは本当にもうみんな我慢の限界を超えてきていて、もうこれはやってられないという感じになってくんでしょうね。なんか本当にこの政治もそうですけども、経済も、やっぱりこの10年間ぐらいの間に上に出てきた変なリーダーたち、暗くて冷たいリーダーたちがですね、軒並みこれは下からこの、突き上げられて、追い出されていく。なんか本当になんかそんなプロセスの中に今あるんだと思うんですね。だから誰がその権力を倒してるか、誰が権力を継承するかってこともないんですよね。とにかくこの、まあ、倒していく。で、あとはとりあえず混乱が広がっていく。まあこれからしばらくそんな時なんでしょうね。で、その中でやっぱり誰か、まあ無名の人たちがあちこちから出てくるんでしょうね。地域でも企業でも。まあ、その中からですね、本当になんかリーダーシップ能力を持った人たちが、出てきて次を作っていく。まあ本当にその湧き上がってくるとですね、リーダーが下から湧き上がってくるという、なんかそんな姿がですね、これから広がってくるんじゃないんでしょうか。だからやっぱ最初はですね、わ、大変だと。こんなことじゃ、その、食っていけない、生きていけないというような状況をみんな一旦噛み締めてですね、そこから再スタートを切ると、まあ、そんな感じに私はなっていくんじゃないかなと思うんですね。で、政治で起きていることはそのままこれ、経済や地域でも広がってきて、結局やっぱりこの人のですね、リーダーの入れ替えというところに、まあ、帰着するんでしょうね。まあ、それにしてもやっぱりその、世界はですね、やっぱり相当今、激しく動いてるんですね。日本はその中で、まあ、世界の流れとは全くその別のところにあると思うんですね。で、これがまあ何をもたらすかということを考えたときですね、それは確かに世界の中で遅れを取っている部分はありますけども、しかし、その江戸時代の鎖国と同じで、日本がその内にこもっている間に世界ももっと大きく変わってるんですよね。江戸時代、日本が鎖国をする前というのは王様の国々でしたね。スペインとかポルトガルが。ヨーロッパの中心でありました。しかし、その日本が幕末に開国をするときにはですね、フランスとかイギリスとか革命、アメリカとかですね、革命を経た国々がですね、次を担っていたわけですね。なんか私は世界も同じような感じ、同じ状態になってるんじゃないかと思うんですね。今、なんかその、いろいろ各国政府、いろんなことやっておりますけども、しかしそれはアンシャンレジームですよね。まだイギリスやアメリカがその、 大国としてこの、まあ、政治的な大国としてね、あって、で、経済的には中国や日本なんかの経済的な大国としてあって、19世紀ぐらいまでに作られたですね、この世界体制の中でね、まあ、いろんなゲームを繰り広げていく。まあ、これがまだ今の現実ですね。しかしこれ、もう本当に目の前で終わりそうですもんね。ドルもユーロも。まあ、ユーロは少し頑張るかもしれませんけどね、ドルはもう終わりですね。それから、軍事的にはもうアメリカは無理ですね。世界を収められなくなってきてますから。で、中国は、これバブルの崩壊で中が崩れちゃうでしょう。だからもうないですね。だから、ここで本当にその、日本が鎖国していた時代に、ヨーロッパがすっかり変わっちゃうのと同じようにですね、日本がなんか外に対して目を閉ざしてる間に、世界の光景って一変するんじゃないんでしょうかね。で、その後はなんか、新しいね、世の中が来て、で、まだ開国を迫られるっていう、まあ、そうなる可能性もありますけども、逆にですね、なんかこの世界中みんな腰が抜けてる中で、日本がなんか真っ先にですね、なんか今までと全然違う国に蘇ってですね、これでこの世界に見本となって出ていく、で、文字通り世界の中の日本って言いますか、日本の時代が来る、そういう風になる可能性は私大いにあるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりこの、世界を見てると凄まじい貧富の格差ですよね。で、経済が良くなりながら貧富の格差がものすごく広がっていったわけですね。で、日本の場合はですね、やっぱりその昭和時代全体を通じて貧富の格差は、まあ、縮まっていくんですよね。まあ、最後のとか多少ありましたよ。バブルのピークで多少ありましたけども、しかしね、その中国だとかアメリカだとかなんかにあるような貧富の格差とは全然桁が違って、もっともっと平等な国だったと思うんですね。だからみんな等しくですね、このまあバブル経済の時代に、まあある程度の豊かさってのを享受できた。だからこそですね、バブルが弾けてもですね、そう簡単に激しい破壊のエネルギーがですね、湧いてこなかった。そういう部分は非常に私は大きかったと思いますね。しかしやっぱりこのバブルの崩壊のその頂点のところで凄まじい貧富の格差が起きていると、崩壊した後ってもっとこれ格差広がりますからね。いよいよ私は収拾のつかない事態になるんじゃないかなと思うんですね。ですからなんかすごく恐ろしい感じがしますね。で、ですからこれがまさに革命ですよね。スペインとかポルトガルに続いてね、他のヨーロッパの、それが没落した他のヨーロッパの国々で今度は革命が起きていく。なんかそんなことがですね、今起きてんじゃないんでしょうか。ちょうどまさにですね、ギリシャとかスペインとかポルトガルとか、金融危機でいよいよなんかひっくり返りそうですからね、ヨーロッパなんかますます厳しいですね。問題先送りももう限界に達してるし、しかし、立ち直らせる金もあるわけでもないし、なんか、もうおしまいじゃないですかね、あれね。今の金融体制維持できませんね。そうするとなんか本当にスペインとポルトガルが去った後ですね、他の国々が勃興して革命を起こした、まあ、近代前期の状況にですね、とってもよく似てきたと思うんですね。で、今回の革命がヨーロッパやアメリカに何を意味するかって言ったら、それはなかなか難しいところがあるんですけども、まあそれはやっぱり国民国家の解体なんでしょうね。革命というものを通じてできたのが国民国家ですもん。フランスとかイギリスとかですね。やがて、まあ、それが20世紀になってドイツとかイタリアという国も生みますけども、国民国家っていうのを作るって形でその革命が結実したわけですね。しかし、その国民国家が今最大の矛盾を抱えてるわけですよ。意思決定が非常にこのうまくいかなくなってくるし、それからもう金のね、ついつま合わなくなってくるし、国債もね、もう出しっぱなしになっちゃってるし、まあ、国民国家の、要するに行き詰まりというのが今の我々の見ている国家の問題、それから財政の問題の中心部分ですね。そうするとこれから本当になんかヨーロッパ、アメリカ、あるいは中国も含めて何か起きるとしたら、これやっぱり国民国家の解体ですよね。で、日本がその先駆け言ってるんだとしたら、やっぱり中央の解体で中央の解体を行われてるんですよね。で、この後地方が勃興してくれば、やっぱりその次の再建に始まるということですね。まあ、壊れるだけ壊れて、で、そのままっていう可能性もあるんですけども、やっぱり立ち直りがあるとしたら、地方からですよね。英語にデボリューションって言葉がありますね。地方自治のことですね。まあ、日本でいう地方自治よりもはるかに大きな、まあ、自治みたいなもんだね。 自治って今自治区って言うんでしょうかね。実は主権がこう与えられた形の地方分権ですよね。うん、イギリスなんかもやってるし、世界各国でデボリューションやってますよね。日本もやっぱりデボリューションの時代なんでしょうね、これからね。それはまさに藩にまた分かれていくみたいな世界ですよ。明治政府の前の各藩の時代にでもう一回分かれていくような、新しいこの城下町を作っていくような、なんかそんな時代なんじゃないんでしょうかね。だから日本国内もそうやって市民革命がですね、やがては新しい小さなね、地域政府の樹立という形に進んでいく。まあお金はだから円と地域通貨の2本立てぐらいになっていくんですかね。で、もちろん今の金融市場なんかそれはもうないんでしょうからね。まあアメリカでも新しい金融の法律もできてくるし、まあ今の金融はそれはもうね、政府の崩壊とともに、うん、中央政府の国民国家の崩壊とともにそれはもう心中するしかありませんわね。国家が運営してるんですからね。だから全然違うところで、まあやっぱり新しい金融システムなんかも、これは生まれてくるんでしょうね。壮大なことだと私は思いますよ。まあそうやってなんか一つの時代の形がですね、まあこれから日本国内でも作られていくんでしょう。ですから今回のこの、まあ参議院選挙における市民革命の第3弾というのは、まあ本物のその、地方分権、地方主権の確立がない限り、日本の立て直しはもう難しいですよ、ということを国民全体がなんか悟る、まあその本格的な入り口になるような感じがするんですね。大体次考えてもいないですよね、これ。だから誰がやったって短命政権にならざるを得ないと思うんですね、その次というのはね。で、あるいは菅直人氏だって、これ立てこもるかもしれませんよね。田中角栄を引きずり下ろした三木武雄もですね、三木下ろしにありますけども、官邸に立てこもって辞めなかったですよね。だから菅直人もああいう性格ですからね、野犬の闘争ですから、なんか野犬の闘争一生懸命になっちゃってですね、一切もう政策もない、辞めない、そんな風になる可能性って私は決して少なくないんじゃないかなと思うんですね。まあ、です。それにその、他の大臣たちだってね、全部懸案棚上げ状態でしょ。なんもできないじゃないですかね。うん、だからあれじゃやっぱりね、国民の信頼は得られませんね。で、次がなんか出てくるって気配もなかなかないし、いや、やっぱりこの、これからは地方からもう一回日本が立て直ると、中央がなんか、大騒ぎしてる間に地方からなんかね、みんながびっくりするような動きが広がっていく。あっちでこんなこと、こっちでこんなこと。まあ、そんな風にしてなんか日本はこれ再生していくんじゃないかという予感が私はなんかしますね。結局だからですね、その怒りを早く想像力に変えた人の方が勝ちなんですよね。こう気に入らないこと大変なことでたくさんあるんですけども、所詮はもう去りゆく人たちのね、大騒ぎですから、誰がやったってこれうまくいくなんてことがないんですよね。で、次待ってたってろくな奴が出てくるわけはないんで、ですからやっぱりそのね、崩壊の実況中継見ててもしょうがないんで、さあ何をするかなと自分で考えて行動して怒りをや想像力に変えていかないとですね、私はこれはなかなか難しいと思いますね。うん、マスコミなんかだってね、結局泥の中のですね、泥田の実況中継やってるだけですからね、あれ見てたって世の中のことなんか全然これわからなくなると思うんですね。うん、で、世界もそうですよね。世界もその、まあ私もずっといろんなニュースを、世界ニュース見てて感じるのは、どんどん混沌化していくってことですね。筋の通らないことばっかりになっていきますね。だから一言混乱したということだけ済むようなね、なんか、そんな状況にどんどんなんかなってきた感じがしますね。まあ、だから本当にその、戦争ということを含めてですね、今までの体制の崩壊っていうのはもう目の前に迫ったっていう予感が、感覚がなんかひしひしと今伝わってきますね。やっぱり人がいないとダメなんですよ。まともな人がいないとですね、これ絶対立ち直りなんてことないんで、人がこれだけ世界的にいなくなったということは、やっぱり国民国家を持たないと。多国籍企業も一旦これ解散になるとこれは続出すると。まあそんな風にこれは考えるしかないんじゃないかなと思いますね。で、まあ、ここまで来ると本当に日本もですね、その人の思いによって実に住む世界が違うんでですね、手の出しようのないことが大変多いんですね。なんかこう、みんなが成功するようにというやり方が一つあるわけでもないし、コミュニケーションができない人たちはどうするんだというと、どうしようもないという、まあそういうもどかしい状況に今あるんですね。 だからやっぱりみんなこの後ろを振り向かずにですね、前に向かって歩いていくってことが大変重要だと思いますね。やっぱりその消えゆくもの、終わっちゃったものがですね、まあ余韻が残っててもそれは終わっちゃったものですからね、そこからは未来は開けてこないんですね。ですからやっぱりその頭の切り替えと行動の切り替えをして、いかに創造的であり続けるかということがね、なんか結果的にはその人も組織も地域も国も幸せにすることだと思うんですね。本当に市民革命はですね、ますます進んでますから、まあ本当に一人一人の力がね、大事になってくるんじゃないかなと、そんな気がしますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、市民革命第3弾ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。